こんにちは、渡辺夫婦です。このチャンネルでは30歳の結婚6年目夫婦がリスナーの皆さんからいただいたお悩み相談を通して自分らしい幸せについて一緒に考えていきます。今回ね、早速レターを紹介していきます。放送の説明欄にはね、目次もありますので、ぜひご活用ください。結婚指輪の話であったり、新婚旅行の話、そして毒親、いわゆるね、毒親なんかについてのご相談来てます。では最初のレターです。メンバーの方、大輝さん、由美さん、多層、こんにちは。こんにちは。いつもラジオ楽しみにしています。結婚指輪は絶対にわかと決めている20代独身女です。ありがとうございます。ありがとうございますっていうか、まあ僕ら別ににわかと関係はないんですけど、僕らのね、結婚指輪がにわかっていうブランドの指輪なんですよね。まあ結構いろんなとこで言ってまして、割と鍋友さんもうちもにわかですっていうね、方も、たくさんメッセージいただいてまして、まあこうしてね、にわかがいいですとかね、にわかにしましたってご報告いただけるのはなんか嬉しいなって思ってます。素朴な疑問なのですが、四六時中結婚指輪をつけている方は指輪のお手入れとかされているのでしょうか。また四六時中つけている感覚はどんな感じですか。私は久しぶりにネックレスをつけると頭痛がします。はい、ありがとうございます。素朴な疑問ですね。結婚指輪って皆さんね、結婚されてる方というか、結婚指輪ね、持たれてる方はつけてますか。四六時中どれくらいつけてんねやろ。人によるとは思うんですよね。で、僕らの場合は、ほんまに四六時中つけてます。もう24時間365日ですね。だから、例えば、まあ寝るときも全部つけてるし、あと、お風呂入るときとかね。ほんまね、なんか温泉入るときは外しましょうとかね、あるんですけど、まあもうそんな外してね、なくすのも怖いし、ねえ、なんか普段つけてんのになんかこう外すっていうのがちょっと怖いんで、もうずっとつけっぱなしで、もう温泉入るときとかもね、ほんまだからなんか温泉の成分がなんか黒ずみになったりとかってか言うらしいんですけど、まあでも別につけててね、そんななんかめちゃくちゃ劣化したりとかいうのは今のところね、もう6年ぐらいつけてるわけなんですけど、6年7年6年か、はい、まああんまりね、なんかボロボロなったとかいうことでもないので、まあつけっぱなしでも全然大丈夫やなっていうのは思ってます。プラチナのね、結婚指輪なんですけど、まあそんな感じです。皆さんどうなんやろ、外したりされるのかな。もしかしたらなんかね、作業とかされる方でその指輪とかつけてるとね、仕事に支障があるから外してますとか、まああるいはそんな普段つける習慣もないので、結婚指輪あるけどずっと家に眠ってますとかね、そういう人も全然いるのかなって思います。だから僕らはさっき言った通りずっとつけてるんですよね。だからまあ指の一部っていうの体とね、割と一体化してます。もうバイオリン弾くときとかもね、つけっぱなしなんですよね。なんかほんまは外した方がいいんかな。指でね、弦とかちょこちょこちょこって左手なんで押さえるんですけど、まあ邪魔になってんのかな。まあでももう外すとやっぱなくすの怖いからずっとつけてるんですけどね、そういう時とかも。だからもう指の一部、体の一部になってる感じですね。つけてないとちょっと逆にそわそわするというか、あれなんかないぞみたいなあれなんか足りひんなみたいな感じになるかな。でお手入れなんですけど、一切してないです別にこんな、なんていうかな、一切してないですで、そんなね、はっきり堂々と言うことでもないのかもしれないですけど、まあしてないです。一度にわかってその店舗でね、無料クリーニングみたいなしてくれるんで、そのアベノハルカスのね、大阪のアベノハルカスっていう百貨店のところの、にわかのね、店舗で買ったんですけど、そこをね、以前近く行った時に、ちょっとクリーニングしてみようやってことで、してみたことはあります。ですると、まあなんか表面のなんか細かい汚れとかが取れて、ちょっと輝きましたなみたいな感じになって、ちょっと綺麗になったことは一回あるんですけど、まあその程度、もうほんま一回だけしか掃除してないですね。でもっとガチで そう掃除したいっていうかそのメンテナンスしたいってなると、まあ、にわかやとね有料のクリーニングサービスみたいなのがあって、これあの指輪作ってなんか何年以内やったら無料でやりますよみたいなクーポンもらってたんですけど、あの有効期限切れちゃってねやれてないです、うん、でその無料クリーニングとかやとねやっぱ傷は残るんですよね。そうだからこのプラチナの指輪なんで丈夫ではあるんですけど、やっぱ細かい傷とかがどうしても入るので、購入時のような輝きはやっぱちょっとないですよね。ちょっとくすんでるというかマット感のある指輪にややなってる。なのでキラキラのねこう輝きみたいなのを維持しようと思うと、それなりにこう研磨するというか、そういうメンテナンス、まあ自分でもできるのかもしれないですけど、まああるいは有料のねそういうこうクリーニングサービスみたいなの作って維持しないといけないですけど、果たしてそれをどんだけの人がやってんのかっていうのはやや気になります。やってますか？結婚指輪綺麗にしてます？やってない人の方が多いんちゃうかなっていう気はしますけどね。なんかもうつけっぱなしなんでね、これをなんかあんまりメンテナンスしよう、もしてみたらやっぱ綺麗になっていい感じなんかな。ちょっと興味出てきましたけどねどうしようかな、うん、まあ一部なんでね、なんかもうあんまり普段意識せず、うん、過ごしてるのでメンテナンスも、うん、まあでもこれ綺麗にしたらやっぱまた印象変わんのかな。揺らいできた揺らいできました。うん、まあまあそんな感じです。あの結婚指輪ねされてる鍋友さん、ぜひちょっとね普段つけたり外したりされてるのか、あるいはメンテナンスとかね手入れみたいなことされてるのかって、ちょっとコメントで教えてください。レターありがとうございます。では続いてです。こんにちは、鍋友メンバーのチャムです。いつも楽しく拝聴しております。グアムの動画もとても楽しみです。ありがとうございます。公開させていただきました。私たちは4月中旬に新婚旅行を1週間程度予定しているのですが、メキシコのカンクンに行くか、それともヨーロッパに行くか迷っています。大輝さん、由美さんは新婚旅行行かれましたか？行かれた場合はなぜその土地にしたのか、また費用や現地での様子などお話を聞かせていただきたいです。ありがとうございます。新婚旅行いいですね。カンクンってよく聞くんですけど、メキシコやったんですね。知らなかった。リゾートね、リゾート地ありますよね、カンクンって。メキシコなんか。なるほどね。うん。あとね、ちょっと、この新婚旅行というか、旅行関係のね、レター、もう一つ届いてるので、合わせてね、ご紹介します。ココさん。こんにちは、ココと言います。早速ですが、先日、新婚旅行に行ってきました。この方、行かれたと。行き先は九州です。過去雪の影響で宮崎県は行けませんでした。うん、9泊10日と長い日程を取り、行きたいところはリストアップしとくだけ、泊まるホテルは前日に予約を取るという無計画に行きたいところへ夫婦で巡る旅行です。ほう、とてつもなく楽しかったです。なるほど。そこで渡辺夫婦や鍋友さんたちに聞きたいのですが、過去に経験した旅行の話やこんな旅行してみたいなどの話を聞いてみたいです。まだまだ寒い日が続きますが、お体にお気をつけください。応援しています。はい、こんなレターもいただいてました。ココさんね、新婚旅行行きましたということで、面白いですよね。こういうパターンもねあるんですね。行きたいところはリストアップしとくだけ、泊まるホテルは前日に予約を取る無計画旅っていうね、そういうパターンの新婚旅行、いや面白いなと思います。なんかね、新婚旅行といえば割とこうリゾート地とかでまあゆっくり過ごすとかね、まあバリ島とかハワイとかグアムとかね、そういうところのイメージもなんか結構あるんですけど、まあ旅行なんて自由ですからね、こういう国内の放浪旅みたいなのも、うん、なんかこう計画してないからこそいろんなね、出来事とかドラマが起こったりして、まあきっと思い出に残る新婚旅行やったんじゃないかなっていうのは思います。で、まあ僕らのね旅行についてなんですけど、まあチャムさんねご質問いただいてるので、新婚旅行についてねちょっとお話ししますというか、あの実は新婚旅行らしい新婚旅行は行ってないんですよね。まあ行ったといえば行って、一応これ新婚旅行の体やねっていう感じでは旅行してるんですけど、まあザ新婚旅行っていう感じでもなんでこんななんかこう奥歯に なんか挟まったというか、なんていうの、こんなこうもごもごした言い方になってるかっていうと、まあややこしいんですけど、結論を言うと、ベトナムのニャチャンっていうところに新婚時代は旅行に行きました。ニャチャンってね、まあ、ご存知ない方の方が多いかもしれないですが、まあ、ベトナムといえばホーチミンとハノイってありますよね。ハノイが北、ホーチミンが南の都市で、でその間にあるのがダナンホイアンっていう、これまたまあ日本人にもね有名というか人気な場所なんですけど、ハノイがあってダナンホイアンがあってホーチミンがあってっていう、こう北から順番にこう降りてくるんですが、ニャチャンっていうのは、中部にあるダナンホイアンと南部にあるホーチミンの間ぐらいにあるリゾート都市です。ニャチャン、まあ、割とベトナム人の人もこうなんていうかな、バケーションに訪れたりする、で、まあ、外国人の人もまあちょこちょこ行くような場所ですね。でなんでニャチャンっていう話なんですけど、結婚してすぐ僕はベトナムの企業に転職というか、そこに就職してベトナムで働くっていうことになってたんですよね。でそれが、5月からですと。で僕ら結婚したんが3月なんですよね。だから3月に結婚して、まあ、4月5月でもう2ヶ月後にはベトナム行っちゃいますっていう。でユミは国内でまだ仕事してたので、まあ結婚後すぐに日本とベトナムで離れ離れ、まあ、遠距離になりますみたいな、まあ、そういう状況だったんですよ。でそういう状況っていうのもあったんで、まず結婚式もしなかったですし、まあそんなにねどうしても絶対あげたいっていう希望もなかったので、まあその時期が時期というか、そのスケジュールもねカツカツやったんで、もうすぐベトナム行くっていう予定もあったんで、まあだから無理に結婚式もあげず結婚式してませんと。で新婚旅行もまあなかなかやっぱり結婚してすぐ結構バタバタしててね、で5月からベトナム行きますっていう感じやったんで、まあ落ち着いてね、どこ行く何するみたいな話もまあする暇もなく、でそこで話し上がったんが、まあ僕はね5月に、ベトナム行ってちょうどゴールデンウィークの時期なんで、まあユミもね一時的にベトナムついてきてもらって、でベトナムでまあ現地ホーチミンで働いてたんですけど、ホーチミンにも滞在して、でさらにこう、まあ、新婚旅行がてらというかまあガテラって言うとあれですけど、まあ、新婚旅行を兼ねてっていうんかな、うん、そのちょっとこうリゾート地みたいなとこ行って一応旅行っていう形でも楽しんで、ほんでまあ僕はベトナムに残ってそのまま仕事して、でユミは日本帰って日本で仕事するっていう感じで、なんか話まとまりましてでそれがまあいわゆる新婚旅行みたいな形になりましたね。いやだからなかなかドラマチックで、行きは2人で一緒に、大阪からベトナム行くんですよね。ホーチミンに2人で飛行機乗って行きましたと。でホーチミンも滞在して、でニャチャンっていうところね、そのベトナム国内便で飛んで、そこの、リゾート地ですよ、その海沿いのねビーチとかあって、でそういうところに滞在して、まあ全部それもちろん国内ちゃうわ、個人手配のね旅行ツアーとかじゃなくて、自分らでホテル取ったり航空券取ったりして好きにね過ごしてたんですけど、まあそういう形でこうホーチミンも滞在して、ニャチャンにも、飛んで、そこでまあでもね言うてやっぱベトナム当時6年前とか7年前とかなんで、まあそれなりにやっぱ安いんですよね。でニャチャンもそんなこうもうめちゃくちゃホットなリゾート地っていうよりは、それはねやっぱり超人気の場所と比べたらやっぱり物価も安いんで、ホテルもねなんか四つ星だかなんだかちょっとええとこ泊まりはしたんですけど、まあ全然費用もなんか数万円みたいな、2人なんか 2,3 万もしてなかった、いやそれぐらいかな、いやわかんないですけど、まあそんなねなんか新婚旅行っていうのを考えると全然予算も少なめな感じで行けて、だからまあトータルで言ってもそんなかかってないですよね。4日ぐらいは多分ベトナムおったと思うんですけど、4日か5日か、うん、まあそんな中こうコンパクトというかミニマムというか、でしかもこうベトナムね滞在する事情付きのなんかこう旅行になったんですけど、まあだからそれでニャちゃんとか行ったりして2人でまあ楽しんだんですよね。で楽しんでいつまでもね旅行してるわけにもいかなくて、ユミもその国内の仕事休んで、 ね、休暇で来てるし、で僕は僕で5月からベトナムの企業勤めるしっていうので、まあその旅行期間もねいずれ終わるわけじゃないですか。で終わったら僕はベトナムにそのまま残るわけですよ。でユミは一人で日本帰るわけですよ。だから行きは二人でベトナム、日本からベトナム来て、で帰りは僕残ってユミだけ帰るっていう、もうベトナムで解散するっていう、そんなスタイルでしたよね。いやだからもうなんか最終日もう二人ともボロボロに泣いてて、なんかもう今思い返したらなんか笑ったって感じなんですけど、もう離れるの辛いみたいな。もうせっかくね、まあ結婚して、で、二人でベトナム来て、で、旅行楽しんだわけですよ。ね、にゃちゃんとか行ったりして。で、楽しいんだけど、もうこっから離れて、ね、お別れせなあかん。で、ユミは一人でもう飛行機乗って日本帰る。で、帰った後は、まあしばらく会えないですよね。もう国違うし。で、お互いね、日本とベトナム仕事してるし、もう次いつ会えるかって言ったら多分数ヶ月後か、ね、休みの時に、その日本からベトナム行ったり、ベトナムから日本行ったり、会いに行かないとね、会えないわけで、まあ、そのしばらくの別れになるっていうのもあったんで、なんかもう感極まって、もう最終日、もうそろそろ空港行かなあかん言うてんのに、もうボロボロになんか、なんか悲しい悲しい言うて、泣いてて、でもユミも泣いてるし、僕ももう釣られててか、まあ僕も悲しいんでね、なんかもう僕もボロボロ泣いててみたいな。でもう空港行かなあかんけど、まだもうちょっと降りたい。でももうなんかね、そんなホーチミン市内でしたけど、なんか観光するにもそんなテンションちゃうし、もうとにかく座ってなんかゆっくりしたい、喋りたいみたいなんで、でまあなんかカフェとか入ったらよかったんですけど、なんでカフェ入らんかったんかな。本来やったらね、カフェとかでゆっくりしたらいいのに、その当時なぜか全然泊まってもいないホテルのロビーの椅子に座って、そこでなんかもう喋りながらボロボロ泣いてましたね。だから泊まり客でもないのに全然知らんホテルのロビーで、なんでやったんかななんでカフェとか入ってなかったんかな。まあたまたまそこ座ったらもうずっとそこ居座ってたって感じやったんかな。まあわかんないですけど、まあ、多分ね、ロビーのね、フロントの人とか、ドアマンの人とかは、あいつら誰やねんって思ってたかもしれんけど、まあ、なんかもう泣いてるし、そっとしとこうよって、多分、そっとしといてくれたんだと思うんですけど、別に追い出されることもなくね、好きなだけ、しばらくね、いさせてもらいまして、で、まあ、そう、こう言ってられないんでね、飛行機はもう取ってるんで、時間やって言って、空港向かって、で、もう空港のね、チェックインして、そのロビーというか搭乗口の、手前のところですよね、その出国のところでさよならって言ってお別れして、まあそれぞれね、で僕はそのこれから、勤める会社のオフィスに向かって、でユミは飛行機乗って日本帰ってっていう、まあそんなね最終日を迎えました。だからまあこう新婚旅行やっていう感じでこう計画練って、あそこ行こうかな、どこ行こうかなじゃなくて、まあ僕のね仕事でベトナム行くからっていうその都合ありきでね、まあ一緒に旅行することにはなったんですけどまあ最後別れるっていうのもあって、なかなかドラマチックなねことになりました。皆さんはね、どんな新婚旅行をされたのか、あるいは計画ねされてるのか、どうなんでしょう。まあこのね 2,3 年ぐらいはやっぱりコロナのね影響もあったので、まあ結婚式がねできませんでしたとか、あるいは新婚旅行がね中止になりましたっていうこともコメントとかレターで鍋友さんからねちょこちょこいただいてて、まあやっぱりこう不安やしね、どうなるかわからへんっていう状況なんで、なかなか中止中止みたいなことが続いてたんですけど、まあもう最近はね大体どんな感じか分かってきて、海外旅行とかもね、僕らもこの前グアム、行きましたけど、海外旅行とかも割と行けるようになってきて、新婚旅行でもね海外っていう選択もできるようになってきたのかなとは思ってます。どうですかね、皆さんの旅行エピソードなどありましたら、ぜひコメントレターで教えてください。はい、では最後のレターですね、鍋友メンバーの M さん、大輝さん、由美さん、タソちゃん、こんにちは。こんにちは。うまく文章がまとまるかわからないのですが、何卒よろしくお願いいたします。母との関わりに悩んでレターを送りました。母はいわゆる毒親で、常に暴力や暴言で支配してきました。親を毒親というのは失礼に当たると思いますが、 長い期間ずっとされてきたこと、そして今の状況、どちらを何度考えても何度考え直してもそう表現せざるを得ません。例えば今私は一人暮らしをしていますが、仕事が入っていない土日は実家に帰るよう言われ、会社の予定を提出させられます。さらには毎日大量の LINE が来ます。そんなのだったら切って逃げてしまえばいいではないかという方もいらっしゃると思います。ですがそうできない理由としては、実家にいる父が病気、同居している祖母は高齢者で、どうしても逃げるという選択肢に踏み出せないのです。どうするのがベストなのでしょうか。はい、というレターですね。ありがとうございます。なんか今回の放送にね、こう3つのレターでまとめさせてもらったんですけど、実際話してみると、最初のレター結婚指輪の話で、次のレターで新婚旅行の話って言って、なんかこう浮ついたね、あそうですねみたいな、めちゃくちゃ泣いてましたわみたいな話した後に、結構こう真剣なね毒親の話が来て、かなり、雰囲気というか、なんていうかな、テンションというか、こうスッとこう変わってしまったわけなんですけど、僕もなんていうかな、切り替えてね考えていきたいと思います。お母さんが毒親で悩んでいますということですね。ちょっと M さんがね、何歳の方か分かんないですけど、一人暮らしされてて、仕事の話が出てるので、20代の方なのかな、2、30代の一人暮らしされてて、ご結婚されてなくてっていう方なのかなっていうのはちょっと想像してます。まあ、その今までね、暴力とか暴言、暴力ってすごいですね、暴力や暴言で支配してきた。で、仕事が入ってない土日は実家に帰るよ。で、会社の予定を提出させられる。毎日大量の LINE が来ます。まあ、干渉しすぎやろなって思います。そのね、どういう状況なのかはね、このレターでしかわかんないですけど、それにしてもね、普通に独立してる、一人暮らししている、ね、自分の子供に対して、それはちょっと干渉しすぎかな、やりすぎかなって思うので、全然子離れできてなくて、支配したい、そういう感じのお母さんなんやろなっていうのは、すごくね、感じます。で、この方が毒親やとして、じゃあ毒親に対して何ができるのかっていうと、僕は思うのは、もう逃げることしかできないと思うんですよね、対策って。いわゆる毒親に対してね。いや、もうね、異常な方なんで、こっちの常識とか考えなんて絶対通用しないし、こっちの事情なんて汲み取ってくれるわけなくて、完全ね、その支配するっていうか、その自分のね、価値観、世界観でしか関わってこないわけなんで、こっちからすると、こっちっていうのもあれですけど、異常な方なんですよ。その毒親ってね、いわゆるそういう方って。で、その異常な方の近くにいたら、自分自身もおかしくなるし、破滅しますよ。少なくとも、この関係はおかしい。親はおかしいって思ってるわけなんで、そんなおかしい人のね、近くに住んでたらダメですよ。だから、この状況どうにかしたいと思ったら、もう逃げるしかないです。というか、逃げてください。もうそれ以外ね、解決はないです。そしてもう自立してね、一人暮らしすでにしてるわけなんで、これ以上ね、実家とか母親の都合でね、支配される必要ないですよ。まだ未成年やったらね、その親の保護の元じゃないとこう暮らせなかったりね、その自立豊かって限界あるんですけど、もう大人なんでね。もうそれはね、もう親から育てられる、親から支配される年齢ではもうないのでね、自分で考えて、自立してね、生きていけばいい話なんで、もうだから解決しようと思ったら逃げるしかないっていうのは僕の考え方ですね。もうだからもうお母さんに、あなたの束縛とか暴力とか暴言とかがもう許せないです、今までお世話になりましたと、もうさよなら、家には帰りません、嫌いですって言って、もう出て行ったらいいんですよ本当に。そこまでやらないと良くなんないですよ多分。でほんまに出て行ってね、帰ってこなかったらいいと思うんですけどね、それをすることが幸せなんちゃうかな、少なくとも今の状況が嫌やっていうのであればね。で、実家にいるお父さんが病気で同居している祖母が高齢者やから気になるっていうのも、 心配な気持ちもわかるんですけど、自分が破滅するのとどっちがいいんですかっていうところで、なんかほんまにじゃあ自分が家おらなあかんのか、週末頻繁に帰らなあかんのか、なんかそこのね、家族の心配をなんか自分が犠牲になってその責任を負わないといけないのかっていうと、そうでもないと思うので、なんかご自身のことを優先されてもいいのかなと思うんですよ。だからもう母親を嫌う権利も M さんにはあるし、そのお父さんのこととかね、おばあさんのこととか、まあ心配な気持ちはわかるんですけど、なんかその母からえらいね、そんな支配されて干渉されて、もうストレス抱えながらそこを実家の近くおらなあかんのかっていうと、そんなこと誰にも強制できないしね。少なくとも僕は母から逃げてほしいなとは思いましたけどね。というかもうある意味ね、そういう人はもう母じゃないかもしれないです。そんな暴力とか暴言言ってね、自分の思う通りにさせて、で毎日 LINE 来て、何してるどうしてるって干渉してね、実家帰れ帰れって言って、会社の予定は何やとか言って、それも親と子の関係を超えてるというか、もう支配するものとされるものみたいな。まあ、だから母も全然子離れできてなくて、持ち物みたいなね、自分の所有物みたいな感じじゃないですか。母なりの理屈というかね、気持ち思いがあるのかもしれないですけど、まあ M さんのことを思ってのね、思いやりがあるとは思えないしね。だからそんな人と近くにいるんですかっていうところはすごく心配になるかな。まあもちろんね、 M さんが決めることなので、まあ僕はね、あんまそんなね、ああしてください、こうしてくださいっていうのは言うつもりないんですけど、どうすればいいかって聞かれたら、もう逃げるしかないっていうのが僕の答えですかね。どうかね、幸せになってほしいなと思ってます。レターありがとうございます。はい、というわけで今回の放送以上です。コメントいいねお待ちしてます。またレターもね、お気軽にどうぞお寄せください。放送への、トークテーマ、リクエストであったり、ご質問あるいはご相談ね、皆さん自身のご相談なんかも募集しております。それでは最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。ほな。